昨日も今日も常しえにかなわないことです。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださり、そして三日目に蘇ってくださいました。この主に今日も期待しながら共に御言葉から見ていきたいというふうに思っています。また私の教会ですね、最初にですね、献金の10分の1をですね、外務のために下げています。11月の11で 31,500 円ですね、神様に下げたいと思います。聖書から流れ水ミッション、これは SNS の個人、それからですね、今月から今年からですけどもね、日本の児童養護施設のためにも下げさせていただきます。そして三越新聞、それから雲虹ですねのために下げたいと思いますので、皆さんも心をお祈りください。はい、先生もありがとうございます。あなたは教会の経済を祝福してさり、こうして月始めに先月の11,31,500円を外部の働きのために下げる、この時を備えたということをありがとうございます。どうかこの研究を高めに祝福してください。下げられるそれぞれの場所において、何十倍何百倍何千倍幾万倍と増し加えてさって、あなたの御心のままに祝福し用いてください。また下げる御身からの経済を祝福し、霊的においても実際的においてもあらゆる面において祝福してさって、あなたのご欲の財を豊かに表してください。この御身からを通して下げる献金を感謝します。感謝してイエス様のお名前と称します。アメン。感謝します。感謝します。12月に入りましたですね。この世ではですね、幸せになりますけどもね、私たちの教会の歩みとしては、すでに新年が始まって1ヶ月が経ちましたですね。皆さんの人生にもね、この1ヶ月いろいろ神様がね、祝福と恵みを与えてくださったと思いますけどもね、さらに全ての栄光を主に返しながらですね、神様の御旨の道を歩んでいただきたいと思います。それから明日からですね、オーストラリアチームが、使わされていきますので、ぜひ、覚えてお祈りください。今回ですね、聖戦、盛岡のですね、聖戦キリスト教会のベンジャミン中野牧師と、それから中野よし子牧師、含めて、9名で、使わされていきますのでですね、ぜひお祈りをしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。先週も分かち合いましたけどもね、世界の大陸、五大陸の中で唯一、死の十字架の、宣教チームが足を踏み入れていなかった大陸に、今回足を踏み入れることっていうのは、霊的な意味においても非常に大きなポイントがありますし、それが予言で語られてますけれども、この派遣の後に、さらに大きく、働きが動いていくってことが語られています。ですね、まさに世界宣教、割り抜けの宣教に向かって大きく働きが進んでいくと思いますね。ですので、ぜひですね、皆さんもですね、チームのために祈っていただきたいと思いますし、これからの働きのためにもですね、ぜひ、期待していただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。それからね、オーストラリアね、オーストラリアでの教会形成の働きも、もちろん、宣教チームとすべてそこがポイントになってきますのでですね、そのためにもね、ぜひ覚えてお祈りいただければと思いますので、よろしくお願いします。それから受付ですね、12月21日ですね、クリスマスコンサートのチラシができてますので、ぜひ、用いて、多くの方を誘っていただきたいと思っています。今回はですね、キャパが150なので、ステージを作ると多分100でいっぱいになるかもしれません。去年が、100を超える方々がいらっしゃったので、今回ね、満席になって立ち見ができるほどですね、多くの方を誘って集まっていただきたいと思ってますので、よろしくお願いします。で、500円ですね。当日は700円ですけども、このチラシを持ってきてくださる方は全て前売り扱いとするのでですね、ぜひ、700円だとお釣りが大変なので、ですね。ぜひ、チラシを持ってきて、それからチケットも後ろの方で、小川さんが、管理してますので、買っていただきたいと思いますし、いろんな方々に、プレゼントしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。去年と一緒で輝く光の中を、ただちょっとね、去年は、何だったっけ、サブタイトルが、覚えてないよね、皆さんね。あなたの求めている答えはここにあるとか必ずあるとかっていうタイトルを確か考えたと思うんですけども、今回あなたは一人じゃないよっていうですね、そういうタイトルでコンサートをしていきたいと思ってますので、ぜひですね、集まっていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それではですね、早速、時間も限られてますので、ヘブル人の手紙の連続公開ですね、先ほど司会者の方に読んでいきましたけども、3章の今日は一節から、六節。ヘブル人への手紙のですね、連続公開のナンバー 3章の1節から6節ですね、見ていきたいと思っています。で、この箇所で、一つ、ヘブル人の手紙の著者がですね、語っている事柄っていうのは今まで学んできましたけどもね、創造の始めの時、旧約時代というのは預言者を通して神様が語ってくださったけども、それに勝ってキリストが今語ってくださるということを学びましたし、それから、御使いよりも御子の方が優れている偉大だっていう話をしてきたと思います。で、今日はですね、ユダヤ人にとって特別な人、モーセね。モーセのという人物と比較しながら、それよりも神の子キリストっていうのは偉大で優れた方なんだということを、実は、3章の1節から6節の中では、語ってるってことを、ぜひ覚えていただきたいと思います。ですね。で、そのことを念頭と頭に置きながら、今日は実は2つのポイントで皆さんの方に分かち合いをしていきたいというふうに思っていますけども、で、そこに入る前に3章の1節、まずお見せしますね。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち。で、ここでですね、私たちの事柄、これ、キリスト者のことを表してますけども、いわゆるクリスチャン。イエス・キリストを信じている人々のことですね、クリスチャンね。が、何かというと、ここで天の召しに預かっているって言ってますね。に預かっている。で、これは何かというと、一つは、神の国の民ってことを意味しています。天の召しってのは。そして、永遠の神の都。ね。永遠の、都とか、神の国を、いわゆる、引き継ぐっていうかね。それを召されている。ね。永遠の安息に何かと召されているってことです。都とか。永遠の安息ってね。私たちが、天国で永遠に神と共に生きることができる。ですね。これを覚えてください。もちろんこれは今、黙示録学んでますけどもね。この地上に千年王国が来て、で、その後に最終的な、最後のね、審判が終わった後に、新天新地がやってきますよね。で、そこで何かって私たちは、まさに永遠の安息に入る。神と共に永遠にそこに住まうことになる。そこに何かって私たちは、召されてるんだ。それが、クリスチャン。そして今私たちの神の国の拡大のために、ここに私たちはいますし、そして私たちはこのように使わされているということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。風が流行ってるみたいですね。マイクじゃなくてマスクをしている方が3人ほどいらっしゃいますけどもね。ノロウイルスもなんか流行ってるらしいので気をつけていただきたいと思いますけどもね。昨日は最近のお話がちょっとね、コンサートのとこ出てましたけどもね。はい。それからここでね、天の召しとともに聖なるって書いてあります。で、私たちはイエス・キリストを信じることを言ってて、聖とされている。ね、それから、聖とって、表現使いますよね。イエス・キリスト、クリスチャンは、清くされている。そして神様に従う者として、ね、学ぶ者として導かれている。でも、聖とってね、これギリシャ語で、面白いんですね。ハギオイ、ですね。で、これね、ここを変えればね、追いはぎになる。ね、だから、生徒っていうギリシャ語はね、追いはぎを、こう、追いとはぎを変えればいいって覚えてるとね、はぎ追い。ね、ギリシャ語ね、生徒っていうのははぎ追い。ですね。ですね。で、聖なるものとされているってことですね。それから、兄弟たちで書いてますが、これは、キリストね、神の子、キリストを、長子とする、神の、家族。家族ってどうやったっけ、こうやったっけ。食べかったね。家族の一員であるってことね。すごい感じ方しますけどね。で、クリスチャンって何か、まさにこの天の召しが与えられ、そして聖なるものとされているとともに、キリストを頭とする、長兄とするね、神の家族の一員なんだ。これが何かってクリスチャンなんだっていうことを、まず、ヘブル人の著者っていうのを確認させた上で語ってるんですね。で、その後書かれていることを今日一つ学びたいと思います。 じゃあその後何て書いてるかというと、ね、私たちの告白する信仰の使徒であり、大祭司であるイエス・キリストのことを考えなさい。で、一つ今日学びたいのは、ケイゴちゃんにね、先月こうで後ろ向くなって、注意したので、なるべく後ろ向かないようにね、あれしますけどね。イエスのことを考えなさい。皆さん今日礼拝に来るまでいろんなことを考えましたでしょ。何も考えないでここに来たでしょ。何か考えましたよね。で、先ほどね、礼拝の始まる前にね、住吉兄弟とね、まあ今週の火曜日ちょっと私がちょっと急遽東京に帰ることになったので、ね、圭介兄弟とそれから二人で、進学やってねって話をしてね。だから、男子のチャペルがね、一周遅れるって話をしてね。別に僕は来週でもいいんですけども、って。でもメッセージを僕は直前までね、何したらいいかって考えてますって言ってましたもんね。何語ろう、だから今度自分がメッセージするとき、何しよう、何語ろうって、何語ろうって考えてますしね。だ今、この後何食べようかって考えてる人はいます？いませんか？ですね。また長い森牧師のメッセージが始まったって考えてる人います？ケスケ君なんて考える、考えもしないでいきなり寝に入ってますけどもね。ですね。それは考えないのよね。寝ることに決めてるから。だけどね、私たちっていろんなことを考えると思いません？で、私、車の運転してるので、渋滞にはまると嫌いなんですよね。それと、渋滞し始めると、何かっていうと、脇道に行こうかって考えるね。この道行って、こう見て、こう行って。そして、何かっていうと、あそこを通っていけば、渋滞にはまらないし、もしかしたら、早く着けるかなってことを考えると、何かっていうと、どうしようかって考えたことがある中で、実は、ね、私たちって、この考えたことをもとに、いろんなことを実は、判断の材料にしてしまったりすることがある。で、判断すると、それはそのまま、行動につながります。だから実は何かっていうと、私たちが思うところとか考えることっていうのは、実は私たちの人生の、何かっていうと、行動とか行為に、実はやっぱりいろんな影響を与えているってことなんです、皆さん。で、これってね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。例えばですよ、皆さん。いきなり皆さんの人生の中に、大きな問題が許されたりしますね。だ、皆さん、問題が起こった時に、まず、人として考えることってどういうことです？なんでこんな問題が起こったのって考えません？問題が出た時に、ハレルヤって、この問題の後ろに神の素晴らしい栄光があるってまず最初に考える人。誰か一人挙げてますけどもね。で、他の人は何かというと、まず何かというと、違うことを考えるってこと。で、考えることって悪いことじゃないんです、皆さん。ね。で、私たちにはそういった知恵とか知識が与えられてるから。で、それを使うことからも聖書に書いてある。でも、今日話したいのは、なんかで私は考えること、なんでこんなことが起こったのって、もし考えてしまうでしょ。で、どうしてって考えるでしょ。そうすると何かで原因を探すんだ。ここが原因があった。これだ。と思ったら、それを直そうとしてしても、もう問題が起こってきてますから、その問題を直すってことができなかったですよ、これ。そうすると、もうこの問題は、どうすることもできないと思うと、ね、なんて私は不幸かしらって、というふうに思わなってしまって、なんかそういう行動に出てしまったりすることってあるんですよね。で、今日話したいのは、だそんなね、問題が起こったときに、イエス様のことを考えてほしいってことですよね。イエス様はその問題の時にどうしておられるのかって、で、みんなね、向かって問題来たぞ、頑張れ頑張れって頑張れ、問題どうしか、どうにかやって解決しろってイエス様が何か皆さんに向かって言ってるかっていうと、 だそうとは思いませんよね。イエス様が弟子たちと一緒に交渉が始まったときに、向こう岸に渡ろうって言われたでしょ。ね。で、弟子たちと一緒に船乗って行ったじゃないですか。そしたらね、琵琶湖じゃなくて、ガリラ湖ね。ガリラ湖で、途中で突風が降ってきて、そしてからすごい波になって、船に水が入ってきて、そして沈みそうになって溺れ死にそうになったでしょ。で、あの時、弟子たちどうしました？一生懸命自分たちでできることをやったんですよね。やったでしょ。で、それでもね、どうしようもならないって、ふっとその時イエス様が気づいたの。で、イエス様どうしました？その問題の時に。友の方で、枕して寝てたって書いてあるんですよ。ね。うちの長男腕組んで後ろで寝てますけども、ですね。言っても気づかないくらい爆睡してるんですよね。それ、いや、何かって、なんで寝てることが、できたと思います？イエス様って状況に左右されない方だったんですね。で、それとともに、何が見心かっていうことを、何がイエス様ってはっきり知っておられたんです。で、向こう岸に渡ろうって言われたでしょ。渡ろうってイエス様が言われたら、向こう岸に渡ることってはっきり分かった。どんな事柄が途中で許されたとしても、向こう岸にちゃんと着くってことが分かってるから、そのために船出したんだから、何かっていうと、大丈夫だと思ったんです。だから何かっていうと、寝てた。なんか極端な言い方しますよ。で、皆さんに問題が起こったらどうすればいいのかって、あたふたしないで、大丈夫だって。イエス様が共にいるんだったら、イエス様がこの問題にすでに勝利を取っておられる、解決を取っておられるんだって。だからイエス様のところに行きゃいいんだって。そして何かとイエス様が寝てるんだって一緒にこう寝ててね、おやすみって平安のうちにってね。ね。何かと、そういうことなんですよ、皆さん。でも人って、どうにかしなくちゃいけない。なんでって、いろいろ考えると、その結果、主が見えなくなったり、主の言葉が分からなくなってしまった結果、ミクロじゃない行動とか判断になってしまうんですよ。だからね、まず今日お話ししたいのは、だから、これからの人生の中にもいろんな事柄が起こってくると思います、皆さん。で、私はいろんなことを本当に実はね、瞬時に考えてるんです、皆さん。こうしたがいい、ああしたがいい、こうしたがいいんじゃないかって。で、その時ね、皆さん、イエス様はその事柄に関してどういう考えを持っておられるのか。イエス様はどのように思っておられるかってことからを皆さん考えてみてください。そうすると、すごく私たちの考え方、施策っていうのが聖書的になるんですよ。神的になるんですよ、皆さん。そうすると私たちの判断とはすごく聖書的になる。で、それが聖書的な行動につながってくるんですよ。だからね、どこやったっけ？ロマ書やったっけ？何やったっけ、何が神の御心で完全であるかをわきまえするために心の意思によって自分自身を変えなさいってロマ書でしたよね。違いましたっけ、ね、で、あれ心の意思によって施策の意思を変えていきなさい。だから私たちがイエス様のことを考えなさいということからは意識していかないとダメなんですよ。皆さんが何かを象徴するときに、イエス様はこのことっていうのをイエス様本当に喜ばれることなんだろうかって。で、なんか問題があったら、この問題に関してイエス様はどういうふうにされようとしてるんでしょうかって。この問題を言うのはイエス様なんだから、特別な神様の御心があるはずなんだって。ということを私たちが意識して、イエス様のところに持っていくんですよ、皆さん。で、イエス様のことを考える。だって問題が起こったら、ね、さっきの判断、一人だけはね、この後ろに神様の役割あるって、それ考えるって言って、まあ、素晴らしいですよね。で、多くの人は、なんで、どうしてって思うんですよ。で、それ何かっていうと、問題が起こった時に、すべてのことを感謝しなさいって書いてあるから、イエス様のことを考えるなら、ならまず感謝してみようって。思うと、感謝するって行動になってくる。で、聖書ではね、すべてのことを働かせ、益としてくださいって書いてあるから、この問題の後ろにも、神の祝福があり、神の栄光があるってことを聖書に書いてある。あ、そうなんだって思えるなじゃないですか。 あ、それからね、この戦いはね、あなた方のための神の戦いであるって、あの場面でもそうだなって、あの時がヨシャバテたちが神様を祈り願って求めていったな。だったら私たちも求めていこうって、神様祈っていこうって、そしたら何か必ず解決が与えられる。で、そういうふうに私たちがですね、こうね、イエス様のことを考える、でそのことからってすごく大切だから意識してください。日々の生活の中で、ね、朝起きた時にもあれ見てってね、体だりって思ったらしんどいな今日も一日って思って皆さんね、起きるともう今日一日しんどいしんどいしんどいって思うから、でも朝一発目の言葉ってすごく大切なんです。皆さん起きた最初の第一声って、まずイエス様のことを考えて、ベニヒメだったかな、セレス様おはようございますかなんかで本書きましたよね、確かね。だから最初起きたら神様おはようございますって、今日も素晴らしい一日をありがとうございますって、でこの体のだるさを感謝します、疲れが取れないことを感謝しますね。皆さん、私たちの告白とかそれを変えることってすごく意味があることなんですよ。だから意識を変えてください。常に神の言葉にイエス様のことを考えるってこと、だからすごく大切なことなんですね。でそしてですね、二つ目、ヘブルの3章2節ですね。でここでね、モーセが出てきますけどもね、モーセが神の家全体のために忠実だったと同様に、イエスはご自身を立てた方に対して忠実なのですって書いてあります。でここで二つ目のね、学びたいのは、忠実ということです。ね、私たちもですね、忠実であるべきだと思われます。忠実ね。で、モーセがはっきりここで書いてあるように、神の家に対して忠実だったんですね。神の家の全体のため、ね、でこれモーセの場合ですね、この神の家と二つの意味合いがあります。一つはこのモーセって特別な人だったのはちょっとさっき言わせましたけども、旧約時代っていうのはそれぞれ神様に聖霊を注がれた方々がいろんな働きをしてたんですけども、モーセはですね、普通祭職をしたら預言職ってやらないんです。で預言者は預言者で、祭司は祭司、ところがモーセだけは何かって預言者職の働きを持っていましたし、それから祭司としての務めを持っていたんです。それを共に兼ね合わせた働きをしていました。そういった意味ではモーセというのがですね、特別な人物であったということを見ることができます。でそのモーセがですね、神の家に家の全体に忠実だったということは、一つはこれはね、祭司としての務めをしていたので、幕屋とこれよかったっけ、これはいわゆる聖所です。この旧約の幕屋というのはいわゆる天の御国の、模型みたいなものです。だから幕屋に対してですね、モーセは忠実だったということです。聖女、これ祭司の務めですね。祭司の務めというのは何かというと、神と人との間を取り持つ役目です。で最初の人アダムが罪を犯した結果、何かというと人はみんな罪となって滅びる形になったでしょ。だから旧約の時代は何かっていうと、その罪を贖うために何か生贄を避けたんです。皆さんでしょ、最初のところに自分が罪を犯した場合はその生贄を持ってきてそれを下げる、その働き一つはね、それからもちろん民全体を清めるっていうのが大祭司の年に一回にする働きでしたけどね。そういったいわゆる幕屋に使えることからに関して忠実であった。それからもう一つはの民全体に対して、忠実であったということです。これはね、ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。ですからモーセというのは皆さん、出エジプトした後男性でも60万人数百万人の方々を導いたときに、モーセの、奥さんの父親が出てくるじゃないですか。でその時にモーセの前にずらーって人が並んでる。 で、これは一体どういうことですかって言ったら、みんなね、いろんな問題があると、その問題の解決は私のところに来る。で、私は神様に聞いて一つ一つ判断して、導くんだって言ったら、その奥さん、チッポラのね、お父さんは、それは、あなたにとっても、とても負担がかかるし、民にとっても疲れる。巫女じゃないって。だから何かっていうと、ちゃんと知恵ある人たちを立てなさいって。そしてそこで何かっていうと、判断させて、どうしても解決できないものを自分のところに持ってこさせなさいって。そうなると、このままするとあなた方は民を潰れてしまう。だから最初なんか、モーセは、イスラエルの民一人、極端に言うと、一人一人の問題を何かっていうと、世話して、解決してたんです。で、後からね、組織化されながら、働きをしてましたけども、イスラエルのため全体に関して、モーセっていうのは忠実だった。だから、神の家っていう場合は、マクヤとイスラエルの、いわゆる国で、まだイスラエル王国っていうのは、この時確立してませんから、その前身ですけどもね。それに対して、まあ、忠実だったってことです。ね。そして、ね、それと同様に、イエスはご自身を立てた方に対して、まあ、忠実であるって書いてありますね。で、この、イエス様のことは、さっきで、ちょっとお話しましたけども、このイエス様の事柄が、使徒であり、大祭司、という形で紹介されています。で、この使徒というのは、わかりやすく言うと、預言者のことです。イエス様はこの地上で実は三つの働きをしておられました。それは何かというと、神から使わされたものとして、いわゆる神の御旨というのを人々に伝えていくっていう預言者の働き。それから神と人の間を仲介する大祭司の働き。それからもう一つは何かというと、すべての人々を治めるという王の働きをしていました。ですね。イエス様ですね。こう覚えていただきたいというふうに思います。ですね。そこでもだから、預言者とか大祭司という働きですね。で、この中で、イエス・キリストは何かっていうと、モーセっていうのは、その、イスラエルの民と、それからイスラエルに与えられた幕屋に対して忠実だったんですけども、キリストは、それよりもさらに優れていて、何かと、ここに書いてあるように、ご自身を立てた方に対して忠実。神に対して忠実。そして神が全ての人を救う。ですね。だからこれは、一つの、まあ、形なんですね。モーセはね、イスラエルっていうのが一つの、ね、神に選ばれた民として。そしてイスラエルとして全ての人たちを祝福するっていう神様の計画だったんですけども、その全てのものの、いわゆる、使徒であり、大祭司であり、王である。だから何かっていうと、イエスの方が、モーセよりも、優れているっていうことからを、この中でね、語っているってことをね、ぜひ覚えて、いただきたいというふうに思います。ですね。で、ただモーセとね、イエス様に関して、こう共通して言えるのが、この忠実ってことです。で、忠実っていうことからはですね、まあ、今日あえて、これだけ、この言葉を使いますよね。御心だけを行う。忠実っていうことからに関しては、言われたことを言われた通りやることからが忠実なんですよ、さ。ですよね。言われたことからを言われない風にやると忠実じゃありません。だから、言われたことをやれば忠実だと思うんですけども、ただ、今日話したいのは、言われたこと以外のことをやったりすると、これは忠実だと言えない。イエス様がですね、どこやったか、ヨハネの福音書と開いてもらっていいですかね。ヨハネの福音書の、まず5章。ヨハネの福音書のですね、5章の何節やったかな。5章の、はい、ですね、17節。5章の17節。こう書いてありますね。イエスは彼に答えて言われた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。で、これ何を見せているかって、父なる神様が今も生きて働いている。で、それと同じことを自分はやっているってことなんですよ。 ヨハネの福音書6章の38節。次の次を開いてみてください。これ、こういう言葉があります。イエス様はですね、6章の38節。私は天から下ってきたのは、自分の心を行うためではなく、私を使わせた方の御心を行うためですと書いてあります。で、モーセが忠実だと言われたのは、主に言われたことからを言われた通り、示されたことを示された通りやったんです。イエス様もそれと同じように、自分の心を行うためじゃない。で、イエス様はこの地上で来られてなされたことは一つなんです、皆さん。一つのことだね。それは何かで、神の御心だけあったということです、皆さん。神の御心だけあったということです、皆さん。だからはっきり私は自分の心を行うためじゃなくて、神の御心を、使わせ方の御心を行うために私は下ってきたんだ。この地上に来たんだって。で、その中心は、十字架ですよ、皆さんね。で、それに至るまで何かっていうと、イエス様はすべて主の御心、使わせた神の御心だけを行ったんです。だからね、イエス様はこう、ヨハネの福音書でね、こう言える。ヨハネの福音書12章45節を開いてみてください。12章の45節。ヨハネの福音書12章4。また私を見る者は私を使わせた方を見るのです。14章9節。これね、ピリポが言うんですね。私に父なる神様見せてくださいって。それに対しての答えです。イエスは14章の9節。彼に言われた、ピリポに言われたんですね。ピリポ、こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。ってことは何かというと、イエス様は見れるならば、父を見ていると全く同じことだと。ってことは何かというと、イエス様がこの生涯でなしていることは、すべて、父なる神の御心なんだ。御心だけをやってるんだ。で、そのためにこの地上にいるんだってことです。だから、私を見たら父を見たって。言いたいですよね。私を見なさいって。私を見たら、あなた方はキリストを見てるって。嘘って。森牧師見たらキリストはそんなだったんってね。言えないよね。言いたいけど。でもさ、パウロは言ったでしょ。私がキリストを見習っているように、私を見習ってくださいって。で、なんか、パウロも何かっていうと、まさに教えた通りに、神がキリストの、キリストが神の父なる神の御心を行ったように、パウロもこの地上で主の御心を行うことからを中心に置いてたんです、皆さん。だから彼の歩みっていうのはまさに、キリストが歩まれた歩みと同じ歩みを何か、願い、そして歩んでいたってことです、皆さん。だから言えたんですよ。私がキリストを見習っているように、私を見習ってください。皆さんで言いましょうか。言えねえって思う人がいっぱいいるでしょ。でも皆さん、パウロは特別な人間じゃなかったんです、皆さん。同じ人間なんです、皆さん。ただ、信仰の原則を使っただけなんです、皆さん。だって、パウロも言ってるでしょ？こんな私、誰がこんな私を救ってください？私は罪人の頭って言ってるから。彼も罪人だったし、罪を犯した。間違いもいっぱいあったんです、皆さん。でもなんで彼は、私がキリストを見習っているのに、あなたが私を見習ってくださいって言うことができたかっていうと、彼はね、御心だけを行ったからです。ね、例えばな、100% 彼は御心だけやったかって、そうじゃない。失敗してるん。罪を犯してるん。で、そうはどうしたかって、悔い改めてるの、皆さん。悔い改めて、十字架で出て行って、許されたことに立って、再び神様の御心を行ってるから、御心だけを行うってところに彼は立つことができたんです、皆さん。ですか。御心だけ行えって言ったら、間違ったらどうしようって思うかもしれませんがね、間違って当然なんです、皆さん。間違ったらどうすればいいかって、悔い改めたら元に戻りゃいいんや。 で、従ってたら何かっていうと、よくやった、忠実なしもべだって言われる。皆さん、言われたいよね。忠実なしもべって、いや、私は不忠実だから不忠実なしもべでいいって言われたいと思う方は多分いらっしゃらないと思いますので、不忠実より忠実な方が、だって天で受ける報いが違いますからね。で、この地で受ける祝福も違いますからね。人と比べないでください。一人一人神様が召されているとこ、それは皆さんに神様がやってほしいことっていうのは違いますから。でもね、今日お話したいのはこの忠実、神の御子だけを行う。で、御子を行えた時はどうしようか、失敗する、罪を犯す、悔い改める。ね、そして、神のところに行って、感謝してまた従う。そうすると、私たちは御子だけを行うための中に入ってくるってことを覚えてください。これはね、ぜひ覚えてください。そしてね、御心だけを行う、忠実のためにも、実は、忠実っていうのは行動を伴うでしょ。だから私たちがちゃんとイエス様のことを常に意識していく、考えている、ね、それ大切なことなんですよ。車の運転って人の性格が出るって言うでしょ。ね。ね。ね。なんだ、結構性格が出る。ね。昨日私の前に松瀬姉妹が言っておりましたけどもね。車の性能がいいのかもしれません。結構スピードが出てた感じがしたので、まあ、結構マサさんではスピード強なんだなって、思いましたけどもね。ね。でも運転はすごくね、荒くはなかったですけども。私たち結構、そういう感じになってたでしょ。だから私はもう車を運転するとすぐ性格が出ますよね。だからヨハネ森じゃなくて森圭一が出てくるんですね。ぬくぬくってね。ね。でそうするとなんか横からポッと入ってこられたらなんかムカッとしてね、まずクラクションクッと鳴らそうしたりですとかね、それから前にポッと張り替えると後ろから車でバーンとつこうバーって後ろからこううわーみたいな感じでやる癖があるのね。そうするとうっと考えて、あ、違うってこんなことしたら神様喜ばれへんと思うとアクセルをふーっと止めてゆっくり離れて運転するとかですね、考え方によってね、やっぱり私たちの行動が違ってくるから、忠実って言葉に関しても、主が喜ばれる御心っていう事柄に関してっていうのは、やっぱり私たちが常に御子の事柄を考える必要がある。これは神が喜ばれることなんだろうかって。すごくそういう事柄で繋がってきてるってことですね。ぜひね、覚えてですね、この歩んで、いただきたいというふうに、思っています。それでね、ヘブル書を見ても終わりますけども、その後ですね、3節、4節では、そのモーセと、それからキリストの違いというのははっきり書いてあります。家よりも家を建てる者たちが大きな家を持つと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしくされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神ですって書いてありますね。そして6節、5節で、モーセはしもべです。神の家全体のために忠実でしたって書いてあります。神の家の全体のために、っていうこのギリシャ語の言葉っていうのは接続言葉ですね。何々の中にっていうことを意味します。ということは何かっていうと、モーセはしもべとして神の家全体のために忠実なんですけども、神の家、いわゆるここ、イスラエルっていう民全体の中にモーセも存在したんだって。その中にいて何かっていうと、そのイスラエルの民のね、全体、神の家に対して忠実だったってことです。しかし、キリストは6節で、キリストは御子として神の家を忠実に治められると書いてあります。で、家を治めるって言葉は、彼の家の上にって意味なんですね。ってことは何かっていうと、モーセは家の中から出てきたってことです。そして家全体を治めるってことです。でも、キリストは何かって、家全体を神の家を作られて、その上にいて治められるってことです。皆さん。だここははっきり違うぞってことです。モーセも人として被造物です。ミスカイもそうでした。しかし、キリストはすべてを作られたものなんだって。そして、すべてを治められるんだ。だから何かっていうと、どちらが偉大かってもはっきりわかるんだってことをこの中で語っているってことですね。これで覚えていただきたいと思います。そしてね、最後にね、もし私たちが信仰と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けながら、私たちが神の家だって書いてあります。私たちが神の家。コリント書にも、ね、その聖書の書いてね、聖なる宮だって書いてあります。御霊が住まれる宮だってね、書いてありますね。 で、これ面白い表現なんですけど、確信と希望のような誇りを終わりまでしっかりと握り続けるということは、こう何を意味しているかというと、実は神の、私たちは神の家となるためには何かというと試練があるということなんですよね。試練とか試しとか困難があるということを言っています。で、その中で、しかし信仰の告白とか、それから語る事柄に関して、こう大胆に確信を持つべきであり、そして、希望に満たされて、喜びに満たされて私たちが歩み続けるということからを何かというと求められるということなんです。で、これは何かというと試練や困難や試しの中でということになります。で、この究極的な神の国というのはね、千年王国の後に来る新天神地の新しいこの元々エルサレム、その神の都、そこで私たちがまさに神の家となるためには多分そういう試練や困難を通らなきゃいけない。だそのことからを多分意味していると思います。でも私たちはこの神の国として、神が治められ、神が導かれる、その祝福に預かるためにも、私たちは試練や困難を通っていくんだってことになります。これを覚えてください。試練を通るポイントは何かっていうと、信仰なんですね。そして喜びなんですね。だから、このヘブル書の後のヤコブ書の一章の一節では、私の兄弟たち、様々な試練の時に、これをこの上ない喜びと思いなさいって、あなたの信仰を試された時に、信仰を試すに困難が許されるかな？私は知ってるってね。その信仰を完全に働けなさい。そうすれば、何の欠けたなもの、完全なものとしての恵みと祝福が与えられるって書いてるでしょ。だから、試練というのは実はね、私たちに最高の祝福をもたらすもの。だから、喜べって言ってるんです。で、これはね、信仰がないと無理なんです。で、皆さんその信仰があるんです。で、皆さんね、試練を喜ぶことも見心です、皆さんね。これね、ぜひ覚えて、いただきたいと思います。ですから、これからね、まさに神様ね、その神の国の拡大のために、私たちをですね、使わし、見業なしていかれますから、一つはですね、私たちが常にそのイエス様のことを考える、思う。ですね。それから、私たちが神様の御心を忠実に行う。この二つのことをね、しっかりと覚えながら歩んでいただきたいと思います。先生ありがとうございます。今日もこうして御言葉と共に学ぶことができたことを本当にありがとうございます。イエス様、どうか今日学んだことから覚えつつ、あなたご主の御胸の内をこれからも歩み続けていくことができるように、先生様、助けてくださいますようにとします。また、明日から使わされてくるお世話チームの上にも、あなたの御手を伸ばし、あなたのご欲の罪を豊かに表してください。この加賀選挙の働きに関して、重荷を既に与えられている方がいらっしゃいます。でも今の自分を考えると、そういったことからに関しては応答することって難しいんじゃないかなと思っている方がいらっしゃいますけれども、それは神から来ている思いなので、その思いでしっかりと握っておきなさいとおっしゃっています。またそのために必要なことからを神はこれから一つ一つあなたに語り示し導かれていくので、その示された語られたことからに関して従えるように祈っておきなさいとおっしゃいます。その時その思いが主の思いであったということから私自身が明らかにしていくことをおっしゃいます。またその方が海外に使わされることを通して、非常に多くのこの恵みと祝福とともに、メシに対してのこの語りかけとか、そういったものをはっきりと受け始めてくるとおっしゃいます。それでは、癒しの時を持ちますので、病んでいる方、傷んでいる方、共に心をお祈りください。先生様、ありがとうございます。昨日も今日も常しえに変えることになったご主人が、その、恵みの御手と真摯に導きもって、この田中におられることをありがとうございます。だから、少々病んでいる、傷んでいるところに触れ、あなたのご栄光の技を豊かに表してください。イエス・キリストによって、お一つの体や精神に働いてくる、病の力と病の霊を、イエス・キリストによって、お話の中で縛られて、つける。イエス・キリストによって、病の霊を、お一つの人生の力、今尽くせ。おー、すばらば、意識を締めて、保証者の体と心を、今健康な状態に戻り、癒しり。意識を締めて、保証者の体と心を、今健康な状態に戻り、癒しり。癒しり。癒しり。癒しり。癒しり。癒しり。癒しり。癒しり。癒しり。左の奥歯だと思うんですけど、虫歯なのかと歯茎なのか分かります。ちょっと痛めている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れていらっしゃいますが、癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。それから足の、関節ですね。足首かなんかの関節だと思うんですけど、関節ちょっと痛めている方がいらっしゃいますけども、そこに主が触れてくださっています。癒しを受け取ってください。それから 膝をちょっと痛めている方がいらっしゃいますけれども、そこにも死が降り続いています。この癒しを受け取っていただきたいというふうに思います。それからちょっとなんか、ちょっと食欲がこう落ちている方がいらっしゃってますけれども、そこに触れてくださっています。食不振なんだから、それを癒してくださいました。受け取っていただきたいというふうに思います。おーらばらばらばら、イエスキリストを召されて、この収集の体と心が今健康な状態に戻り、癒されたことをイエスキリストによって宣言し、イエス様、あなたのイエスを感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。それではお出しください。共にハレルヤ賛美聖式と思って礼拝したいと思います。恋願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一層とともに、また愛する家族とともに、今も後も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは座ってください。